それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙12章1節から2節です。新約聖書ローマ人への手紙12章1節から2節です。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかをわきまえるようになります。ローマ人への手紙は全部で16章からなりますが、前半と後半の2つに分けることができます。前半の1章から11章では教理的なことが語られていましたが、後半の12章から16章では実践的なことが語られていきます。今日の本文はその後半部分が始まるところです。まず改めて一節を見てみたいと思います。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。今日の本文は、ですからという言葉から始まります。ですからというのは、その前の内容を根拠として話をするときに使う言葉です。パウロは、それまでに語ってきた内容を踏まえて、ローマの教会の人々に勧めをしようとしているということです。それでは、パウロがそれまでに語ってきた内容というのは何でしょうか。パウロが神の憐れみによってと言っていることからすると、それは神様の憐れみということになるのではないでしょうか。パウロは1から11章までのところで神様の憐れみを語ってきたということです。ユダヤ人たちにしろ、ユダヤ人以外の人々にしろ、神様はすべての人を憐れんでいてくださるということです。憐れんでいてくださるというのは、無条件の愛で受け入れていてくださるということです。私たちが神様に関心を持って、神様ごめんなさいと言ったからではなくて、神様の教えを熱心に行っているからではなくて、神様はご自分を無視してご自分を離れて生きる私たち一人一人の罪を、御子イエス・キリストの十字架の死と復活によって許してくださり、ご自分に支えられて新しく生きる道へと招き入れていてくださるということです。パウロは罪人の私たちが神様の深い憐れみによって、神様の救いの中に、神様に支えられて生きる幸いの中に招き入れられているという、その素晴らしい知らせを語ってきたということです。パウロは、その神様の憐れみを信じて、洗礼を受けて、神様の家族とされたローマの教会の人々に、兄弟たちと呼びかけながら、クリスチャンの新しい歩みについての勧めをしようとしているわけです。そしてその勧めというのは、神様の憐れみが土台になっているということです。今日の本文の後から、本文から後のところをざっと見ていきますと、たくさんの教えが命令の形で並んでいます。例えば、同じ12章14節には、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。 祝福すべきであって呪ってはいけませんと、このように教えられています。どうでしょうか。とても難しい教えではないでしょうか。何か嫌なことをされて、その嫌なことをしてきた人々を憎むのではなくて祝福するというのはなかなかできないことではないでしょうか。ノンクリスチャンの方々と話をしていると、聖書の教えはとても素晴らしいと思うけれども、私はとてもそんな立派な人間にはなれない、私はとてもクリスチャンにはなれないと言われるのをよく聞くことがあります。またすでにクリスチャンとなっている方々の口からも、私はいつまでたっても愛することができません、神様はこんな私を見捨ててしまわれるんじゃないでしょうかというような、そんな話を聞くことがあります。クリスチャンになるというのは立派な人間に変わらなければならないということではありません。立派な人間に変わる自信がなければ、洗礼を受けてクリスチャンになる資格がないということではありません。またクリスチャンになった後でもパウロの勧めを行うことができなければ救いが取り消されるということでもありません。大切なことは、神様の憐れみの上に立たせていただくということです。神様の憐れみの上に立つというのは、ある意味では自分が完成されていくことではありません。周りから認められたクリスチャンになることではありません。聖書をよく学んで、きっちりと奉仕や伝道をして、どんな時にも神様を信頼することができるようになって、いつも表情が穏やかになって、まるでイエス様みたいと誰からも思われるような姿になれば、それが神様の憐れみの上に立っているという証ではありません。神様の憐れみの上に立つというのは、自分が砕かれることです。自分が持っているものにしろ、自分が誇っているものにしろ、自分を支えているすべてのものが砕かれて、神様に支えられなければ立っていることのできない自分に気づかされることです。しかしその自分を憐れんでいてくださり、無条件に受け入れていてくださる神様の手を取って、神様に自分を委ねて、神様ご自身に支えられて生きることです。そしてその神様の憐れみの上に立たせていただくとき、私たちはクリスチャンの新しい生き方へと導かれていくことになるということです。パウロの進めているクリスチャンの新しい生き方というのは、神様の憐れみに対する応答だということです。感謝の応答と言ってもいいでしょうか。私たちは神様の憐れみに支えられている自分を覚えながら、その神様に感謝して神様の教えに生きるものになるということです。そしてそれは信仰生活の最初から最後まで変わりありません。私たちはすぐに神様の憐れみから目をそらしてしまいます。神様の憐れみから目をそらしたまま、神様の教えを行うことに熱心になって、疲れたり、おごり高ぶったり、批判的になったり、反対に自分はダメだと思うようになったりします。聖書はいつも私たちをイエス様の十字架の前へと導いています。そしてその十字架の前で神様の憐れみを受け取るようにと招いています。礼拝に集まる一人一人がイエス様の十字架の前で神様の憐れみを受け取ることができることを心から願います。続けて今日の本文を見ていきたいと思います。 パウロはまず自分の体を捧げなさいと進めています。そして自分の体を捧げることこそがふさわしい礼拝だと説明しています。パウロは神様の憐れみを受け取って、神様の家族になったローマの教会の人々に対して、何よりもまず礼拝を進めているということです。どういうことでしょうか？それは、礼拝こそがクリスチャンの新しい生き方の始まりということではないでしょうか。クリスチャンの新しい生き方は、礼拝から始まるということです。礼拝こそがクリスチャンの生活の中心だということです。パウロはその礼拝について、自分の体を神様に捧げることだと言っています。パウロが言っている体というのは、肉体のことだけではありません。心といえばいいでしょうか。魂といえばいいでしょうか。そのすべてを含めた自分の全体のことです。あるいは、体によって営まれる私たちの生活そのもの、人生そのものと言ってもいいでしょうか。心の中で思うこと、知識や経験、人間関係などを含めた私たちのすべてです。そして、パウロは、その自分の体を神様に捧げなさいと勧めているということです。神様に捧げるというのは、神様のものにしていただくということです。神様のものとして、神様に自由に用いていただくということです。そしてそれは、神様にすべてを委ねると言い換えてもいいのだと思います。自分で自分の人生を生きるのではなくて、神様に人生のハンドルを委ねて、神様に人生を導いていただくということです。パウロは、その神様に捧げる体について、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物としてという説明を加えています。なんだか難しい説明ですが、最初の言葉に注目したいと思います。神様に喜ばれるという言葉です。どうでしょうか。私たちの体は、私たちの生活は、私たちの人生は、私たちの心の中は、神様に喜ばれているでしょうか。皆さんはどうでしょうか。私は、信仰生活を始めた頃、一週間の歩みの中で、何か間違ったことをしたり、悪いことを思ったりすることがあると、日曜日の礼拝に行くとき、何か後ろめたい、そんな思いがありました。反対に、自分なりに、清く正しく生活できたなと思ったときには、晴れ晴れとした気分で礼拝に行くことができました。つまり、自分の生活がどうだったかということによって、神様が自分の礼拝を喜んでいてくださるか、喜んでいてくださらないかを考えていたということです。旧約聖書にダビデという王が出てきます。ダビデというのはユダヤ人たちが尊敬する偉大な王です。しかし、その偉大な王であるダビデもずっと聖人君子のような人生を歩んだわけではありません。ダビデにはたくさんの過ちがありました。代表的な過ちは、ウリアという家来の妻と不倫をしたことであり、その不倫の事実を覆い隠そうとして、最終的には、 家来のウリアを戦死に追い込んだことです。礼拝の始まりに招きの言葉として詩編51編の17節を何度か読んできましたが、この詩編51編というのはダビデが神様ご自身によって罪を指摘された時に歌ったものです。改めて詩編51編17節を見てみます。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデのしたことはとんでもないことです。決してあってはならないことです。 SNS の発達した現代であるならばものすごい誹謗中傷の嵐になるでしょうか。ダビデは神様から自分の罪を指摘された時砕かれました。砕かれて神様の憐れみなしには生きることのできないものであることを認めさせられました。しかしその砕かれた自分をそのまま神様の前に持っていきました。どうしてでしょうか。それは神様が砕かれた自分をそのままに受け入れてくださることを確信していたからではないでしょうか。ダビデは立派なことを成し遂げた自分ではなくて、清廉潔白な自分ではなくて、砕かれて神様に支えられることを必要とする自分を、神様が喜んで受け入れてくださることを確信していたということです。ダビデは神様の限りない憐れみを知っていたからこそ、砕かれた自分を神様の前に捧げることができたということです。礼拝というのは何でしょうか。パウロの言葉に従うなら、それは神様に自分を捧げることです。そして捧げるのは砕かれた自分です。イエス様の十字架の前で罪人であることに気づかされた自分です。神様の憐れみなしには生きることのできないことに気づかされて砕かれた自分です。しかし同じ十字架の前で神様の憐れみによって罪が許されて新しい命をいただいて神様ご自身に支えられて生きる人生をスタートさせた自分です。そして礼拝というのは神様ご自身に支えられて生きる人生を、その神様の礼拝というのはその神様の憐れみの上に立つ自分をそのままに捧げることであり、神様はその私たちの礼拝を喜んでいてくださるということです。礼拝というのはイエス様の前で神様の憐れみを受け取ることであり、神様に感謝することであり、神様に自分を捧げることだと言えるでしょう。神様が喜ばれるのは私たちの立派な生活の報告ではありません。私たちがこんなことをしたという報告ではありません。そうではなくて、砕かれた自分です。神様の憐れみなしには生きることのできないことに気づかされて砕かれた自分です。しかし、その砕かれた自分を憐れんでいてくださる神様に支えられて生きることを願って、神様の前に自分を捧げるとき、神様は喜んでくださいます。そして、慰めて、癒して、慰めて、新しい歩みへと励ましてくださいます。次の2節を見てみます。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち 何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。パウロはこの世と調子を合わせてはいけないと進めています。この世と調子を合わせては合わせないというのはどういうことでしょうか。この世のものを楽しんではならないということでしょうか。この世の考えは何でもかんでも否定しなければならないということでしょうか。そうであるならば、私たちはこの世から出ていかなければならないでしょう。クリスチャンというのはこの世から出ていく人々ではありません。そうではなくて、この世にありながらこの世と調子を合わせないで生きる人々のことです。この世と調子を合わせないというのは、この世の型に自分を当てはめないということです。パウロは心を新たにすることで自分を変えていただきなさいと進めています。変えていただくというのは、形が変えられるということです。この世の型に当てはめられて、この世の形に変えられるのではなくて、神様によって形が変えられるということです。神様の形に変えられると言ってもいいでしょうか。子どもたちというのは時々粘土で遊びます。粘土をこねていろいろな形のものを作ります。当たり前のことかもしれませんが、粘土はどうして形が変わるのでしょうか。それは柔らかいからではないでしょうか。粘土は柔らかいからこそ形が変わるということです。カチコチに固まっているものは形が変わりません。神様も手を加えることができません。しかし、柔らかければ神様も自由に形を変えることができるでしょう。そしてパウロがローマの教会の人々や現在の私たちに勧めているのは、神様に形を変えていただくことです。神様によって変えられることを受け入れ続けていくことです。神様の前で砕かれて柔らかいものになって、神様に形を変えて変えられることを受け入れ続けていくことです。そしてそれは心を新たにすることによって可能になります。心を新たにするというのは、イエス様の前で、十字架の前、イエス様の十字架の前で、砕かれて、神様の憐れみに支えられて生きることを願うものになるということです。そしてそれは、礼拝を通して起こる出来事です。この世というのは、イエス様の十字架の死と復活によって明らかにされた、神様の憐れみを知らない世界です。そしてその世と調子を合わせて生きるとき、私たちは神様の憐れみに支えられてではなくて、自分の何かにこだわって生きることになります。結果として、神様の前で堅苦なものになります。神様に変えられることを拒むものに拒むことになります。しかし、神様の憐れみを受け取って、砕かれたものとして神様に自分を捧げるとき、私たちは神様に変えていただくことができます。大切なことは何でしょうか。それは何よりもイエス様の十字架によって明らかにされた神様の憐れみを受け取り続けていくことです。その受け取った憐れみに感謝しながら、砕かれた自分を神様に捧げ続けていくことです。神様によって変えられることを受け入れ続けていくことです。そして、だからこそと言えるでしょうか。神様は 私たちを毎週の礼拝へと招いていてくださいます。この世にありながら、この世と調子を合わせて生きるものではなくて、神様のものとして神様の形に変えられて生きるものとなるために、神様は私たちを礼拝へと招いていてくださるということです。私たちの礼拝はどうでしょうか。私たちの礼拝が神様の豊かな憐れみを受け取る時となることを心から願います。神様の豊かな憐れみに応えて自分を神様に捧げる時となることを心から願います。そして神様のものとして生きるためにこの世の中に使わされていく時となることを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこうして礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただいて心から感謝をいたします。あなたの憐れみを感謝いたします。罪人の私たちを許し、私たちを新しく生かしそうとしていてくださいますこと、心から感謝をいたします。だからこそあなたの礼拝に招かれていることを感謝いたします。どうぞイエス様の十字架の前にいつも導かれていくことができるように助けてください。その十字架の前で罪人の自分に気づき、神様の憐れみなしには生きることのできないものであることに気づかせてください。しかしその同時にその私を愛していてくださり、受け入れていてくださり、支えようとしていてくださるそのあなたの憐れみをそのままに受け取って、あなたと共に歩むものとならせてください。あなたに自分を捧げて、あなたの形に変えられていくものとならせてください。お願いをいたします。その豊かな祝福が私たちの礼拝の中にいつもありますこと、心からお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。